こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は和田養禄による水処理技術の入門書で、生活用水、工業用水、排水処理、汚泥処理、水のリサイクルまでを図解中心に整理した実務向けの解説書である。水は生命維持と産業活動の基盤であり、同時に自然環境を守るための管理対象でもあるという前提から、処理の目的、基本指標、主要な処理方式、最新の応用技術までを一冊で俯瞰できるよう構成されている。特に第3番では、初学者がつまずきやすい用語や処理の流れを見開きで理解しやすい形にまとめている点が特徴である。高校程度の科学知識がある読者なら、水質評価の考え方から設備の役割までを体系的に学べる。単なる概説ではなく、現場の工程理解につながる基礎を固めることを目的とした本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、水資源の希少性と下水道再利用の必要性を前提から整理する。本書の出発点は、水処理を設備論ではなく資源管理の問題として捉えることにある。地球上で利用しやすい淡水が限られていること、河川には本来の浄化力があること、そして社会の拡大に伴って下水道や再利用が不可欠になることを最初の段階で位置づけている。ここが重要なのは、水を汚れたら捨てる対象ではなく、循環させながら使う対象として理解する視点を与えるからである。水処理技術は単に汚染物を取り除くための手段ではなく、生活と産業を支えるインフラの一部であり、環境負荷を減らすための社会的装置でもある。本書ではこの前提を明確にすることで、後続の処理技術がなぜ必要なのかを読者が追いやすくしている。技術の細部より先に資源としての水の位置づけを理解させる構成が全体の骨格になっている。次に DO、COD、BOD、SS など水質評価の基本語を読み解く。水処理の理解で最も重要なのは、何を基準に水の状態を判断するかであり、本書はそのための基本指標を丁寧に整理している。
DO、
BOD、定期 SS といった用語は、いずれも水の汚れ方や浄化の進み具合を測るための基礎であるが、初心者には意味の違いが見えにくい。本書ではそれぞれが何を表し、どの場面で使われるかを結びつけて説明しているため、単なる暗記ではなく、用途の理解に進みやすい。例えば生物処理が有効かどうかを考えるには BOD の意味が必要であり、懸濁物の除去を考えるには SS が重要になる。このように水質指標は個別の知識ではなく、処理方式を選ぶための判断材料として機能する。本書の価値は、指標を孤立した用語としてではなく、実際の処理工程の評価軸として整理している点にある。さらに、生活用水と工業用水を作る工程を前処理から応用まで俯瞰する本書の中核には、使う水をどのように作るかという工程の理解がある。生活用水と工業用水は同じ水でも求められる品質が異なり、それに応じて処理の組み立ても変わる。本書では取水した水をそのまま使うのではなく、物理的・化学的な処理を通じて目的に合う水質へ整える流れを図解を交えて終えるようにしている。ここで重要なのは、処理が単発の操作ではなく、ろ過・凝集・沈殿・消毒などを複数工程の組み合わせとして成立している点である。読者は各工程の役割を知ることで、なぜその順序が必要なのかを理解できるようになる。また、用途ごとに必要な清浄度が違うため、万能の処理法があるわけではないことも見えてくる。本書は用水処理を個別技術の寄せ集めではなく、目的別に設計されたシステムとして説明しており、実務の全体像をつかむのに向いている。そして、微生物処理と汚泥処理を通じて排水処理の実際を理解させ、排水処理の章では汚れを除去するだけでなく、どのように自然の働きを利用して水を再生するかが焦点になる。本書は物理化学的処理に加えて、微生物の力を使う生物学的処理を扱い、排水浄化が生命活動を利用したプロセスであることを示している。これは化学反応だけで水をきれいにするのではなく、微生物が有機物を分解する仕組みを生かしている点に特徴がある。さらに、その過程で発生する汚泥の処理も重要なテーマとして扱われており、処理の最終段階まで含めて考える必要があることがわかる。汚泥は副産物ではなく、排水処理全体の運転や環境負荷に影響する要素であるため、これを切り離しては理解できない。本書は、きれいな水を得ることと処理の残さをどう扱うかを同時に学ばせることで、現実の水処理が多段階の管理であることを明確にしている。最後に、環境保全と水のリサイクルを結ぶ最新技術の位置づけを示す本書の後半では、水処理技術を環境保全の観点から再整理している。単に汚水を処理して終わるのではなく、処理した水をどう再利用し、資源循環にどう結びつけるかが重要になるためである。 ここでは従来の処理方法に加えて、環境負荷低減や再利用を意識した技術の考え方が紹介される。読者にとって意義が大きいのは、水処理が公害対策だけの領域ではなく、循環型社会を支える基盤技術でもあると理解できる点である。また処理技術の選択は性能だけでなく、運転の安定性や再資源化のしやすさとも関わるため、技術の比較には複数の視点が必要になる。本書はこうした観点を入門レベルで提示しており、単なる設備の紹介にとどまらず、社会全体の資源利用の在り方まで視野を広げている。水処理を環境技術として読むことができるのがこの本の特徴である。結論として、本書は、水処理の基礎を体系的に学びたい初心者、環境衛生、上下水道の分野に入る学生、また実務の全体像を整理し直したい技術者に向いている。特に用語の意味、処理の流れ、用水と排水の違い、汚泥やリサイクの位置づけを一冊でつかみたい読者には有用である。図解を多用しているため、文章だけでは見えにくい工程の連環を把握しやすく、設備やプロセスを俯瞰する力が身につく。類書の中では、単なる概説に終わらず、資源としての水処理の基本指標、微生物処理、環境保全までを同じ地平で扱っている点が差別化要素になっている。一方で、図の誤植に注意が必要という指摘もあるため、入門書として基礎を抑えつつ、必要に応じて別資料で補う読み方が望ましい。水処理の全体像を視覚的に整理できるという利点は大きく、初学者が最初に読む案内書としては十分に価値がある。ご支援いただける場合は、和田洋六、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。